さてお送りしていますザ・コーチユニバーシティクラブです。今週のテーマは高知大学と馬路村農業協同組合の共同研究講座高知馬路村ゆず健康講座についてです。スタジオにはお二方お迎えしております。高知大学医学部から共同研究講座特任教授、そして医学部医療学系看護学部門の教授でもいらっしゃいます溝淵俊二先生、そして馬路村農業協同組合組合長の東谷持文さん、お二方お迎えしております。皆さんおはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、溝淵先生実はですねちょうど、1年1ヶ月ほど前ですかね、FM コーチのこのザ・コーチユニバーシティクラブの番組にご出演いただきまして、その際は医学部の応用研究馬路村産ゆず種子オイルを用いた健康産業での実用化に向けた研究というテーマで、はい、ご出演いただいて、その際ゆずのその種を持つ可能性というのをですね非常に幅広く紹介していただきましたけども、今回2回目の登場ということで、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい。
あの時はゆずの種子のオイルのことにつきまして、
はい、
オイルを塗布することと、それから経口摂取すること、この機能性について確かお話をして、それが実用化に向かっているというお話をさせていただいたと思います、
はい、いやすごく夢のあるお話だったと記憶しております、はいはい。さあそして今日なぜこのお二方溝淵先生と東谷さんをお迎えしているかといいますと、今年の3月14日水曜日に高知大学医学部にて高知大学と馬路村農業協同組合との共同研究講座高知馬路村ゆず健康講座設置に関わる協定締結式が行われまして、当時の脇口学長と東谷組合長が協定書2部にそれぞれ署名をされたということで、ここでめでたくこの共同研究講座発足ということになったわけなんですけども、溝淵先生今回のこの共同研究講座が設立されたきっかけについて教えていただけますか。
はい、この共同研究講座っていうのは、これ高知大学でも初めてのことです。はい、
初めてのことですか。
そうです、
はい。
それで私たちは平成21年から高知大学とは馬路村農業協同組合と共同研究契約というものを締結しまして、
はい、
でずっと共同研究を行ってまいりました。それで、いろいろそれの成果が出てきたわけですけど、
はい、
今後ですねこの共同研究講座というものを設置することによってより充実した研究活動を行い、
はい、
また研究成果を得るための、研究基盤を充実させることが可能という講座ですので、
はい、
ぜひこの講座を作りましょうということで、馬路村農協の東谷組合長にご提案をいたしまして、はい、今回この共同研究講座ができる運びになりました。
そうなんですね。その目指すところはゆずを健康に貢献する素材として捉え、その機能性を科学的に検証し、最終的には高知県発信の健康領域新産業創出を目指すということなわけですね。
はい、
ゆ
ずはですね、
はい、
ゆずの生産は高知県が全国一の原産品ですね、
はい。
だからぜひこのゆずをですね、の機能性をですね追求することによって、付加価値を高めてですね、
はい、
この高知県のゆずの産業をですね、はい、新しい切り口ですね、切り開いてですね、その活性化にお役に立てればいいなというふうに思っております。
はい、そうなんですね。東谷組合長、はい、今回のですねこの共同研究講座の設立に際しまして、はい、平成21年からも共同研究っていうのは行われてきていたんですよね。はい、
そうです。
高知大学と共同研究をするメリットってそもそもどこに感じてらっしゃったんでしょうね。
そういう基礎研究を一緒にやってくれるところがなかなか見つからなくて、今までその柚子の香りであったり柚子 のエキスであったり、あるいはオイルであったり、そういうものを化粧品に使ったりいろいろ食品に使っていく中でですね、やっぱり安全性を調べたりとかっていう部分でなかなか大学とか薬科大学とかそういうパートナーが見つからなかったんですけれど、約9年10年ぐらい前にですね、はい、溝淵教授と出会ってこのことが少しずつ動き始めていったということで、今回この共同研究講座も 大学側から の話ですし、私たちは非常に前向きに物事が進み出して、村としても喜んでいるところというところですね。
なるほど。僕なんかはですね、ちょっと前までそのゆずのイメージというと、まあ、あの魚にこうちょっとかけて香り付けしたりとかですよ、あと、まあ、はい、何よりポン酢ですよね、
はい
はい、あとごっくん馬島村とか、はい、なんかこう飲んで食べて楽しむような側面でしかゆずっていうのをね、見てなかったんですけど、そういったあのいわゆる化粧品とかですよね、そういった側面から注目していたのは、じゃあ結構前からだったんですね。
そうです。ゆず絞るときにですね、どうしてもゆず1個の中に種があまりにも多いもんですから、この種がなかったらもっと果汁が出るのになと、はい、いうことを考えたり、それから種があるんだったらこの種食べれないかなと思って食べてみたりとかですね、はい、いろいろやりましたけど、結果的にそれを油を絞るとか、
はい、
あるいはエキスを取り出すとかということでの活用が出来始めてきたということで、やっぱりその基礎研究が重要な部分になってきたというところですね。
そうなんですね。しかも組合長、先日の高知新聞拝見しますとですね、その中で言い伝えでしかなかった柚子の紅葉を科学的に証明していきたいと挨拶されていますけども、やっぱり柚子そのものの中にもさまざまな言い伝え、効能の言い伝えというのがあったみたいですね。
そうです。一番全国で知られているのは冬至の日にお風呂に入れるとか、
そうですね、
で結局それはオイル分もありますし体が温まるというようなことであったり、その種にすると今度は黒焼きにすれば両町に効果があるとかっていうようなことも言われてきたんですね。でそういうふうな商品も黒焼きも作っては見たんですけれども、
はい、
やっぱりこの研究部分という基礎研究部分がされてなかったからですね、
はい、
こういう部分をやりたいと。
まあ確かに言い伝えで効果があった人もね、いたのかもしれませんけど、それは主観の域を出なかったりしたらですね、まあ製品化ってなかなか難しいかなというところあるので、実際科学的な裏付けとかですよね。
製品はできますけどね、
はいはい、
雑貨扱いにしかならないんですわ。
そうなんですね、
ええ、
そういうことか。作るのは作れるんですけどと、
はい、
そういうことですか、
はい、
でもそういうことをちゃんと証明していく分でもですね、この高知大学との共同研究って大いにメリットがじゃあね、ありますね。
はい、
そうか。いや、よくわかりました。でこの度共同研究講座が発足したんですけども、水渕先生、この共同研究講座、高知馬路村柚子健康講座はですね、どんな講座なんでしょうね。
はい、共同研究講座ってあんまり聞き慣れない、名前ですけど、いろんな大学と企業と研究を行う場合に、例えば今私たちが馬路村の、以前行ってた、共同研究契約を、結んでから行う共同研究っていう方法と、
はい、
で寄付をいただいてその寄付で講座を作る寄付講座っていうものがあります。
はい
はい、あとは今回の共同研究講座ということになります。はい、それで共同研究講座と共同研究の違いということなんですけど、共同研究は私たち馬路村農協さんと共同研究しているわけですけど、その学会発表とかすることでですね、医療従事者の方には私たちが馬路村農協と共同研究しているということは分かるんですけど、一般の方にはなかなか分からないんですよね。でたまに私たちが記者発表をして報道されて初めて、私たちの教室は馬路村農協協同組合と共同研究、ユースに関して共同研究してるってことが分かるわけですけど、今回の共同研究講座っていうのはもう名前からですね、
はい、
高知馬路村ゆず、健康講座ということで、
はい、
この講座はゆずに関して、はい、研究をしているんだなということが、もう一目で分かるということが一つの特徴ですね。はい、あともう一つは寄付講座との違いは、
はい、
寄付講座はもし知財が発生、特許とかそういったものが発生してもですね、はい、それはもう大学に帰属をしてしまって寄付をした企業様にはそれは共有できないっていうような、
還元できないということ
があります。
はい、
はい、であと、共同研究講座の最も大きな特徴はですね、 馬路村の農協のですね、職員がですね、はい、そのまま在籍したままで高知大学の方に出向できるということです。はい、で高知大学で、その教員研究員として、はい、所属できるということですね。うん、具体的に言えば今回は、はい、馬路村農協の浅野さんがですね、私たちの大学の、特任助教として、はい、研究員として所属をすることになりました。そうすることによって、大学の中で、はい、企業と大学とかの研究員が対等な立場でですね、はい、いろんな打ち合わせとかですね、研究を進めていくことができるという特徴があります。それによってその事業化に向けてよく柔軟にですね、はいはい、より柔軟に、研究を進めることができるというのが大きな特徴だと思います。
なるほど。つまりその共同研究というものは馬路村農協さんというそのクライアントが高知大学というところにまあ依頼して、でまあ2社のこの間でまあ様々研究であったりとか寄付であったりとかっていうものが行われるものが共同研究講座になることによってまあ一つのカンパニーのような形に、
そうですね、大学の中で、はいはい、その研究基盤がしっかりしたものができて、はい、独立した研究組織ができるっていうことですね。
じゃあやっぱりこう人の流れとかですね、その研究成果 その共有とかっていうのも、まあ、かなりスピード化が図れたりっていうことなんでしょうか。
そういうことですね。
あ、はい、そうなんですね。あの東谷組合長、はい、まあ、このあたりもやっぱり大きなメリットですよね。
そうだと思います、はい、
ね、そうですよね。あ、そうかそうか。いや本当にあの最近あの馬路村農業協同組合さんもですね、さまざまな商品ね、あの出してらっしゃって、あの化粧水なんかもあれもかなりね、あのこれまでのそのやっぱポン酢とか悟空馬路村のイメージからまた一歩ね進んだ感じがありますもんね。
そうですね、あの最近に、あの美容液リンクル美容液シワが伸びるっていうのを、はい、発売しましたけど、はい、あれもやっぱりあの基礎研究がきちっとできていたからこそ、あの職員が、はい、あの美容液へ、美容液の開発のスピードが早くできたというところですね。
はあ、なるほど、確かにあの共同研究の時より共同研究講座の時の方がこう問題の共有もより当事者という意識で、ね、両者ができるんじゃないかなという感じもありますしね。あ、なるほど。そうやって聞いただけでもこの共同研究講座を発足させる意義っていうのは大いにあったなっていうふうに、ね、先生思いますよね。
そうですね、やはりあの今までであれば私たちがあの大学で研究している、その時にやはり、こういうことについてどう思いますかということで馬路村さんに問いかけをするわけですけど、はい、あのこの講座ができたことによってその講座の中で常にそういうことはディスカッションされながら、はい、研究を進められるというところはとてもいいことだというふうに思っています。
あ、なるほど。あと東谷組合長、やっぱりこういう共同研究講座でさまざま成果が現れるとその組合員の皆さんへの利益の還元という側面でもね、大きなものがありますよね。やっぱり、
まあ、あの初めのうちはですね、はい、あのこのゆずのその成果というのが本当にその研究して出るだろうかと、はい、で研究には結構お金もかかるんですね。で、まあ、そういうことをあの入り口では随分感じる部分もありましたけど、はい、研究があの進んでいくことによってだんだんとそのいろんなその成果というか数字が出始めてきてですね、はい、期待が非常に大きくなってきました。でこういうことはですね、あの高知県の産業の中であんまりこの基礎研究等がいろんなものの中であんまりされてないと、そういう意味ではですね、あの、まあ、県内の他の産業へも刺激を与えて、まあ、あの県内の、産業がさらに活性化していけばいいかなというふうには思いますね。
それはすごく大きなものだと思いますね。あの高知大学は土佐 FBC という土佐フードビジネスクリエイターというものもね、あのやってるんですけど、やっぱり高知はその果物ももちろんそうですし、野菜とか、まあ、あの土佐赤牛だったりとかですね、もうさまざま良質なものは生み出されるんですけど、それを製品化して、ね、売り出すというところでもっと強化していく必要があるというお話もですね、実は先日この番組で伺っていましたので、なんだかそういうもののこう宣伝がねつくと、この共同研究講座ってすごく面白いことにまたなっていきそうですよね。はあ、そうか。いや、そこまでのお考えでこうね、この共同研究講座が発足したっていうのはね、いや、すごいことだなとやっぱ思いましたね。 はい、溝口先生、はい、今後この共同研究講座っていうのはどういったものを研究、どういった方向に進んでいくんでしょうね。
はい、今まで私たちはゆずの種子のオイルについて、はい、ずっと研究をしてまいりました。豆腐に用いるものと、経口摂取するもの、2つのゆず種子オイルをですね、研究してまいりましたけど、ある程度塗る方に関しましては、人介入試験といいまして、はい、人にも、研究を試していただいて、はい、いい結果が出ましたので、今後ですね、やろうとしていることはですね、飲む方をですね、はい、経口摂取することで、今まで抗酸化作用っていうのが分かってるんですけど、あと抗メタボですね、
はい、
生活習慣病に対する効果っていうものも、アディポネクチンを前回、はい、ご紹介しましたけど、
はいはい、
誘導するということで、そちらも期待されますので、この秋ぐらいからですね、それに関する人介入試験をするように予定しています。それからあとは東谷組合長からも先日はお話がありましたけど、果汁についてですね、
はい、
研究を進めてほしいという依頼もありまして、
はい、
果汁に関してもある程度ですね、いい結果が出始めてますので、それの果汁に対するこれから研究を深めていきたいというふうにも思っております。
そうですか。いや、東谷組合長、これ種一つ取ってもさまざまな効能が、はい、ね、実際証明されてきて、いや、それがまた製品化されてくるとね、ですし、まだ果汁も調べ尽くされてないんですね、今のお話聞くと。
はい、果汁は本当にですね、はい、昔からゆず酢をお寿司に使ったりとかということがベースでありましたけど、 それが飲み物になったりポン酢になったりと、はい、用途は非常に多いんですけど、うん、実はこの基礎研究が全くされてないというのはゆず果汁なんですわ。
そうなんですね。いや、でもそれって確かに盲点というか、ゆず果汁ってそのものがもう美味しいものですから、あまりこう調査とかね、研究しなくても製品化したら売れるものになりますもんね。でも改めて考えてみたら、どういうそのね、効果があるんだろうとか、具体的にそういうものをですね、研究ってしたっけなっていうふうにね。
いや、子供の時よく聞いたのはですね、
はい、
同級生が親からゆず酢を飲めば痩せるっていう言われたとか、
はい、
そんなようなことも結構あったんですわ。
なるほど。
けどそれはどうしてかっていう、そういうの研究がされてないということですね。
はい、そうですよね。だからそれも先ほど話があった言い伝えとかのね、そういう部類になってきたりもするのかもしれませんけど、そういうものをしっかり研究で実証していくということで、より裏付けを強めて商品の価値を高めるということですから、いや、ちょっとびっくりしました。やっぱりゆずって捨てるところ、それは少なくなればなるほどね、利益になりますから、種ももちろんですし、果皮ですよね、皮もそうですし、でも果汁はもう結構商品化もね、もちろんされてて、実際販売実績もあって、でもそれをまだ伸ばせる余地があるっていうのはいいお話ですね。ああ、そうですか。いや、これますますこの共同研究講座、高知馬路村ゆず健康講座に期待せずにはいられないという感じをね、思いを強くしました、はい、というわけで、もうあっという間にお時間が来てしまいました。ということで、今日はお二方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。